新シュタインズゲートラジオ未来ガジェット電波局。
オカリ、急にどうしたの？
どうせまたくだらないことでも思いついたんでしょ。私たちを巻き込まないでほしいわね。
でもクリスちゃん、未来ガジェット電波局って言ったらマユシーたちも黙っていられないと思うんだ。
確かに黙っていられない。あの番組で私が何度恥ずかしい思いをさせられたことか。
そういう意味じゃないよ。マユシーはクリスちゃんと一緒にあのラジオできてね、とっても楽しかったから。
私も楽しかったわよ、岡部さんいなければね。
脳ガキは終わったか、クリスティーナ。
まさかあんた、あの番組を復活させるつもり？言っとくけど、私はもう出ないから、絶対に。
旧未来ガジェット電波局は犠牲になったのだ。スイーツかっこ笑いの犠牲にな。
つまりどういうことだってばよ。
おかしなことだよ、きっと。
つまりお前たちが俺の意図に全く従わず番組をぶち壊したんだと言っている。
ちゃんとオカリンのカンペとか読んだよ。
むしろ好き勝手やってぶち壊したのは岡部だろ。
というわけでここに未来ガジェット電波局復活を宣言する。
己は本当に人の話を聞かんな。
なお復活にあたってメインパーソナリティはこの俺、
総合員教馬が務める。
ついてはマユリは俺のサポート、助手は俺の助手兼助手として動いてくれ。
助手を連呼するな。私は助手でも助手兼助手でもない。
でもでもオカリン悪い人に追われてるんじゃなかったっけ？だから前のラジオにも出なかったんだよね。
いかにも機関による追跡は未だ続いている。見つかれば即東京湾に沈められるだろう。
被害妄想を打つ。
だったら。
だが状況が変わった。
ラボを守るためには俺自らが出るしかないんだ。
ラボがどうかなっちゃうの？
研究資金が底をつきつつある。これは機関の陰謀でありラボ存続の危機だ。
例によって例のごとくお金がないんでしょ。
学生はいつだって金欠なんだよ。
それならラジオを復活させるよりもっといいアイデアがある。今すぐバイトをしてきなさい。以上、証明終了。
お前にだけ楽をさせるつもりはないぞ、上州。
お金がないのはあんたの個人的な事情だろうが。
家賃を払っているのは俺だ。
つまりここに入り浸っているお前たちは俺に寄生するニートと言っていい、わかるな？
うん、ニートかどうかはともかく、その言い分はまあ理解できなくはないな。
クリスちゃん、オカリンに協力してあげようよ。
うん。で、何をするわけ？ラジオを復活させたとして、どうやってお金を手に入れるのか、論理的に説明して。
目的は、この新未来ガジェット電波局のリスナーを増やすことにより、寄付金を得ることだ。
それ、詐欺師の手口だな。
そこで、リスナーに気持ちよく金を払わせるにはどうすればいいかを考え、の冴えたやり方にたどり着いた。それがこれから発表する新コーナーだ。
っていうか、なんでコソコソしてるのよ。
し、女子兼女子よ、死後は慎め、盗聴されているかもしれん。
え、そうなの？じゃあね、このラジオが始まる前にマユシーがクリスちゃんに聞いたスリーサイズも筒抜けだったってことかな。
マユリ、いきなり何言い出してんのよ、この子は。
いいから黙れ、女子兼女子。
それでは、新コーナーを発表する。なお、これについては我が右腕であるスーパーハカーからもアイデアを提供してもらった。
ワクワクするね。
嫌な予感しかしない件について。
新コーナーはその名も
クリューガーフローグフューチャリングクリスティーナだ。
日本語で OK？
ね、マユシーはちっとも意味がわかりません。
ドイツ語だよ。直訳するとクリスティーナへの賢い質問ということになる。
賢い質問？
リスナーからの質問にお前が答えるというものだ。もちろんいかなる質問だろうとも回答拒否は許されない。これによりクリスティーナは文字通り丸裸にされるんだ。
それは岡部、あんたなんていう変態企画を考えたの。
そんな変な企画かな。マユシーもね、クリスちゃんのことはもっと知りたいなって思うけど。
日本のインターネットの現実を知りなさい、マユリ。あそこは変態紳士どもの巣窟よ。どう考えても賢い質問なんて来るはずがない。
よくわかっているじゃないか。さすがはナチュラルボーンアットチャンネラー。
岡部、恐ろしいやつ。ということで全力で拒否させてもらうから。
ふう、拒否か。まあ半ば想定はしていたがね。しかし保険はかけてある。
保険？
拒否された時にはあらかじめ調査しておいたクリスティーナの情報を俺が公表していくということさ。例えばスリーサイズとかスリーサイズとかスリーサイズとかな。
ちょ、マユリ、岡部に話したの？
うん。
コスを作る参考にしたいから教えてって言ってたのは？
マユシーはそのつもりだったんだけど。オカリン、どういうこと？
マユリは実に素直だな。扱いやすいとも言える。
あんた、マユリまで騙して利用したのね。
全ては女子のスリーサイズ情報獲得のため。引いてはこのクリューガーフラーゲフューチャリング以下略への布石。
ひどいよオカリン。マユシーはそういうことされると悲しいのです。
なんという怖くとっぷり。あんた自分で言ってて恥ずかしくないの？
なんとでも言うがいい。俺は狂気のマッドサイエンティスト。目的のためなら手段は選ばん。というわけでクリスティーナに問おう。スリーサイズはいくつか。それがクリューガーフラーゲ第一の質問だ。なんなら俺が公表するが。
あ、私は答えないわ。絶対にあんたの思い通りには。
な
あ、あんたバカなの？死ぬの？やめて。
キャラクターから解放されましたよね。というわけでお待ちかねのフリートークのコーナーでございます。改めまして、牧瀬クリス役の今谷さみです。
マユシー役の花澤香菜です。じゃあ早速ですが。
早速だね。
もうなんかためとかないけど、もうね、待ちに待ったスペシャルゲストに登場してもらいましょうか。
そうなんです。もうね、早く来てくれないかなとずっと望みに望んでるうちに未来ガジェット終わっちゃったよみたいなね、ところもありましたからね。まあ岡部凛太郎だと呼びたくないんですけれども、中の人なら大歓迎です。というわけで岡部凛太郎役の宮野さんです。
うわぁ、お前を老人形にしてやろうか。
岡部凛太郎役の宮野守です。
びっくりした。
どうも皆さん、はじめまして、宮野守です。よろしくお願いします。
パチパチパチ、
はい、やっと来れましたね。
本当です。お待ちしておりました。
もう長いことやってたんでしょ。
やってましたね。
なんで呼ばない、なんで呼ばない。
呼んでた呼んでた、毎回呼んでた。
あ、本当ですか。
そう、
あ、スケジュールの話。花澤さんはスケジュールの話を今急に言ったんですか。あ、全然合わないというの。
そうそう、合わない。合わないって何。ちょっといろいろ誤解を招きそうな発言でドキドキするよ。
全然スケジュールが合わない。
あ、性格がじゃない。
違う、
性格の不一致ではない。
花澤香菜が宮野守を拒否してたとかじゃない
よ。もうちょっと頼むよ、今日はさ、花澤さん起きてないしさ。
起きてます
よ。もう仕事中です。
完全になんかぼーっとしてるよね。いつもよりトーン高いし。
あ、そうなんです
よ。今度低くなった。
上げていかないとと思
ったら。上げていきましょうよ。楽しく
トークしていこう。魅惑の時間にしていこうよ。
そうですよ、楽しくね。
ね、はい、いきますよ。
はい、いきましょう。
はい、それでは宮野さん、今回ね、未来ガジェット初登場ということなので、
うん、
いろんなこと聞いていきたいと思うんですが、大丈夫でしょうか。
何でも大丈夫ですよ。
お おー、うん、じゃあまゆし、まゆしじゃないや、かなちゃんからドバッと聞きたいこと聞いちゃえ。
スリーサイズは
バカじゃねえの聞きたい聞きたい、
お前かな
乗るな
お前かな、え、なん、いくつだっけな本当に考えちゃったね。
いいです、でもナイスバディっぽいよね。
ねえ、
だってガリガリだぜ。
本当に、
いや、ガリガリ、背が高い。
私が見たところ、
あ、見た目で判断してデビルアイで、
92、68、95 なんで、すごい細くない？
キュッてしてる。
68はちょっとだってさ、うん、グラビアアイドルみたいな。
なれるなれるなれる、完全に今のあの
本当
これ音声だけだから、うん、みんな妄想の中ではかなりグラマーな
マジで
90バンマモコマモコ、
いけるかな俺
いけるよ。
ちょっとじゃあポーズ考えとこう。
女装とか似合いそう。
あ、本当ですか。
あ、似合いそうですね。
本当、じゃあ
ルカじゃないけど、うん、うん、やってみた
ら。俺をどうしたいわけ
遠い世界に持っていきたいんだよ
急に今日来たけども。
またはかなちゃんの妄想の世界に引きずり込むからね。
結構妄想激しいんですか。
ああ、妄想族ですね。
そうだよね、私たち妄想族だよね。
あ、二人ともそうなんですか。
結構結構。え、マモコがさ本当にいたらどうする
どうしましょうね。
マモコプロデュースしてくださいよ。じゃあ
なんか、じゃあ高いところに。
高いところに。
高いところエベレストとかそういうところ、
高い高いしてもらいます。
あー、ママ子にね。
そしたらすごい世界が変
わる。おめで
とう。ママ子じゃある必要性がないよ ね、
ね、それ宮野さんでいいじゃん、うん、
どっちかっていうと宮野さんの方が絵になるよね適当だな。もうシュタインズゲートに関すること聞けよ
じゃあ何ですか、うん、シュタインズゲートは好きですか。
うわ
どうしよう、これまずい、まずいこと言ったらカットするんで大丈夫です。
いや、もう大好きに決まってるじゃないですか、う
ん、でもなんか聞いた話によると収録とかすごい大変だったって聞きましたよ、うん、なんか、テンションが高いしみたいな。
まあそれはね、大変でしょうね。
そうですよね、
あのキャラですからね。
ですよね、あのキャラって宮野さんがなんか自分であの全部作られたっていう風に聞いたんですけど、
まあでも、うん、そうですけど、まあでもいろいろ言ってもらったりはしましたけどね、
うん、あ、そうですか、うん、はい、最初台本見た時どんな感じでした。
いや、でもお話がもうすごいなと思いましたね、う
ん、まあ、確かにね、本当面白いですよ
ね、 そこになんかとりあえず引き込まれてしまったので、うん、なんか、あ、この世界でなんかいろいろ暴れ回りたいなと思いましたけどね、うん、単純に
ね、中二病設定でしたけど、やっぱり
そう中二病っていうのがそう、うん、今よく分かんなくて。
あ、そうなんですか。
どうしたらいいんだろうと思って。
完璧でしたよ
なんか見事な中二病ですよ ね、 ね、
中二病、
いわゆる中二病ってああいうことでいいんでしょ。
ああいうことです、ね、うん、
ただちょっとあの前半過剰だなって思いました
けど。なんかそうでしょどうしてか分からず、そのまあそういうね、うん、中二病云々を追いさておき、うん、その照れ隠しというか自分自己表現が、うん、あの苦手な子っていう、うん、あの設定で自分で、うん、そのでちょっと芝居がかってしまうみたいな、うん、いちいち立ち振る舞いが、う
ん、あ、だから宮野さんも朝からテンション高い感じに振る舞ってるんですね。
そうなんですよ、あの自己表現が苦手な子なんで
嘘だ、
絶対嘘つき、この人嘘つきですよ皆さん気をつけてくださいよ本当に
本当にね、本当小心者なんで。シャイボーイ、いやいや
シャイボーイに見えない
ね。シャイボーイの人は ね、 あのね、ポーズ取りながらね、眼力でガッて、ね、見ながらかなちゃんの方見ないですね。
本当ですよ、ラジオだっつうのにね、
本当ですね、
すいません、本当にね、もう
本当面
白い、うん、CD ドラマで初めて、うん、あの、うん、掛け合いを、
うん、確かに今まではね、ゲームだったら、
ゲームだから一人一人だったんですけど、うん、あー、オカリンがいると思って
思った思った、
ね、本当すごい嬉しかったんですよ。
そう、そして背が高いからマイクが一人だけ高い
高い、物理的なことですね。
もう本当ね、あの宮野さんのマイクに入りたくないったらあれしないもん ね、
そうだよね。でもありがたいことに、うん、そうオカリンは喋りっぱなしじゃない、
うん、そうなのそうなのよ、よかった。これであのオカリン、あの休みがちなちょっと無口な人だったらもうしょっちゅう引っ込むから。
そうですよね、
でもね、あの完全に主人公ですから。
いや、おかげさまで、ね、専用マイクを、
もう明らかに
専用マイクを、
そうそう、みんなぴょんぴょんしちゃいますからね
通常の3倍高いっていうね、
は
い、
そう、びっくりした宮野ももう3メートルぐらいあるんじゃ
ないの。3倍高いわ
ね、本当に、うん、いやでもなんかこの作品に出演してからいろいろ反響もあったかと思いますけれども、
はい、
周りから何か言われたこととかありました？
うん、結構ね、その男性の方に、うん、あのすごいオカリン良かったですみたいなことを言ってもらえるようになりましたね。やっぱりその今までそのなんだろう、違ったそのファン層からちゃんと僕のお芝居を見てもらえたっていうのは嬉しかったですね。
確かにあのイベントをやった時に、うんうんうん、オカリンのパネルが出ると、うん、みんなオカリンって言って
明らかに女子よりも感性が高いんですよ、ね、
本当ですか、嬉しいです。
みんなオカリン大好きですね、
でもオカリンはすっげえいいやつじゃないですか、
本当、いいやつ、あんなにいい人、
ね、
見たことあるけど、あんなに変でいい人見たことない。
そんで相当な巻き込まれようじゃないですか、その運命に翻弄されまくりじゃないですか、
うん、そうですよね、
自分一人だけそのね全部の状況を知ってるっていうね、あの演じてても辛かったですね、正直。
そうですよね、なんかループに入っちゃった
時とか、ループの男超辛いっすよ、もう
本当辛くて、どうしたら助けてあげられるんだろうと思ったけど、
でも知らないふりしなきゃいけないし、
進めるしかねえなみたいな、進めてあげてこうね、いいエンディング持ってあげるしかないなとは思いましたけどね。
でも ゲームの収録って環境的にこう一人じゃないですか、
うんうんうん、
であのブースの中で一人でポツンといるじゃないですか、うん、なんかそういう雰囲気もなんか相まってこう、うん、どんどんこう自分の精神が崩壊していくさまがいいこの相乗効果というか芝居にはとてもいいね、あの相乗効果をね、うん、与えてくれたそのね、一人ポツンと、ね、孤立感みたいな。
結構あのあったかい時期に収録あったじゃないですか
そうですね、
ブースの中も大変なことになって
た。もう大変でしたよ多分。
そうですよね、あれだよね、かなちゃんのブースは唐揚げ臭いんでしょ。
え
実際に唐揚げを食ってんの。
え、いや、あのそんなことはしないんですけど。
嘘。
そう。食ってるって聞いたよ。
聞いたよ。
あげてくるって聞いた。
そう、自分で持ってくるって聞いたよ。
そうなんです
よ。そうなの、やっぱ得意料理唐揚げなの。
得意料理唐揚げですね。
大丈夫、プロフィール書き換えることになるけど大丈夫。
まあね、うん、だから私の体臭は唐揚げの匂いがするんです。
へえー、そうなんだ。そうそうそう、バナナじゃないんだ。
はい、結構虫とか寄ってくるんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんだ、
そこは気にしないで。
脂っこいんだね俺ね、なんかいろいろ花澤さんとね、
うん、
なんか最近ねご一緒させていただく機会がね多かったんですけど、僕この子を天才だと思いますね、やっぱね。
あ、どんなところがですか。私もそう思ってるんですけど、
やっぱ天才ですよね。
天才ですね。
バイタリティ半端ないじゃないですか。
私好きすぎてちょっとどうかと思うって自分でも思う。
何ですか。
ちょっとこうポワンとしてて、うん、柔らかい感じに見えて、うん、結構こうしっかりしてるでしょ。
そうなんです。もうガが強いったら
怪しい。何それ。
すんげえ、しかも笑いのセンスあるでしょ絶対。
そう。
俺イベントやった時すごい思ったもん。うん、あ、上手だな。
この人
豊中の使い方み
たいな。違う、あれはトシ君がいけないんです
。人のせいにしない、人のせいにしない。自分でなんか巻いたんでしょ、またどうせ。
い
や、センスあるなって思
う。そう、この間でもちょっとお茶してた時に言ってたんですよ、うん、私キャラクター設定間違えたかなって。
違う、あのね、あの散々、うん、君はおとなしくしてなさいと言われてたので。
そうだよね。
なんか、
う
ん、でもイベントとか出ると、
う
ん、なんだかこうちょっとなんか芸人気質になってしまって、ね、でいつもマネージャーに怒られたりしてでもね、だんだん最近、うんうん、もういい、君は自由にやりなさいって言われてきて。
よかった、
花澤か、芸人花澤香菜
が、ね、ここに誕生ですよね。
ですよ。
でもまだまだね、秘めてますよ、いろんなもの。
いや、持ってると思いますよ。
強いっすよ、
限りないっすよ、可能性が。
どういうことですか、ね、
花澤香菜の今後についてじゃあちょっと語り合
いますか。いいです、全然関係ないじゃないですか。
関係ないですね。
ちょっとオカリンゲストなんだから、ちょっと宮野さんに。ああ、そうかそうか、ね、
じゃあ宮野さんの得意技は何ですか。
得意技、うん、得意技ジャーマンスープレックスですね。
うっそ、超見たい。ちょっとスタッフにはちょっと今やってほしいな。
いや、今ここでやっぱさすがにね、ちょっと、うん、あの死を招いてしまうので、ああ、僕のジャーマンスープレックスは、
ね、確かに明日新聞載っちゃいますからね。
そうなんですよ、
声優宮野
のスタジオでジャーマンスープレックス。
ジャーマンスープレックスってあれですか、プロレス技ですか。
言ってないよ、言ってないよ。プロレス技って言いたかったんでしょ。言ってないよ。
プロジェクターです。
声優さんですよね。
プロジェクター技です。
プロジェクターですよ。ざっと下げて映画でも見ますか。
うん、朝だからしょうがない。
そうですよ、プロレス技ですよ。
今朝だから
しょうがない。朝です、かなり早いです。
うん、
プロレス技でグンってやってドンってやってヒョーってなる感じ。
そうです、全部合ってます。
合ってますね。
それかフライングクロスチョップです。
それわかんないな。
タイガーマスクの一つ。
あ、わかった。ヒョーってなってドホーン。
すごい、全部できてる。
今のはちなみに天空ペケ事件ですね。
あ、違った。違ったよ。
それはナブの一つ技ですね。
そっかそっか、はい、
それ天空ペケ
事件ですね。すごいな。ここ掘り下げていくと大変なことになりそうだな。いや、でもね、このシュタインズゲートね、去年発売されてやっぱりすごい話題になって、はいはい、その後もですね、あの CD ドラマとかいろんなものがね、うん、こうちょっとあの漫画とかね、いろんなものがこう、
ね、
見え
いろんな展開をね、
はい、してますけれども、宮野さん的に今後シュタインズゲートどうなっていってほしいとかありますか。
そうですね、 実写化じゃないですかね。
実写化？
あ、でも普通にできそう。宮野さん、でも
みんなでやりましょうよ。
みんなで。ちょっといろいろ問題がありますけど大丈夫ですか？
大丈夫、全然問題ないですよ。
本当ですか？とりあえずじゃあ関さんは
肉自慢で役作りでちょっと太ってもらって、
役作りで太るの、
しょうがないじゃないですか、ちょっと。
まあでも確かにあのかっこいいお父さんもいますからね。
そうですよ、
その時はダイエットしてもらって。
そうですよ、だから今ねすごいですから、特殊メイクとかね。
確かにね、
すごいですから、やりましょう実写版。
あ、いいかもしれない
ですね。で、特典でつけましょう。
ねビデオカメラ回すのなんかみんな持ち回りとかじゃないですか、監督持ち回りとかじゃないですか。
どうしよう。
あ、でも違う、そうなったら多分オカリンがやるはずだよね。
何ですか？
オカリンが監督やるはずだよね。俺にやらせろ風、
俺にやらせろ風だね。
言うよね、きっと。
あ、自分が出て自分が撮るみたいな、
北野武
史スタイルみたいな。
スタイルですね。
バカ野郎、やろう。
似てるな、芸人だな。
なんだ
やりたいだけじゃない。
なんだ車回せば、やろう。
そう、言いたいだけですね、これ間違いなくね。え、じゃあ宮野さんがもし本当に実写で、はい、あの監督もやってシュタインズゲートのドラマ撮るってなったら、どんなシチュエーションってやりたいですか？
シチュエーションですか？
うん、
それはもうあれですよ、うんうん、水着だらけの
言ってもいいですか？
女だらけの水泳大会ですよ、うんうん、でそんな
バカじゃないの反省してください。
ポロリもあるよ
こらポロリ、じゃあいい、あ、いい、
あるかもよ、
あ、あるある、関さんとかオカリンとか、
なんで、ね、
ポロリもいるよ。
ポロリしたらいいんじゃないの、うん、宮野さんのポロリもあるよって書いとけば。
宮野さんのポロリはまずいんじゃない言葉的になんかいろいろまずいんじゃない、いろんなね、いろんな想像はしてもらってもいいけど、
ちょっと
字面的にですよ、僕は、ね、単純にその宮野さんのポロリってのはまずいんじゃないかな。
そうか、宮野さんのポロリだったらちょっとね、ちょっと可愛いですけどね。
そうですね、宮野さんのポロリもちょっとまずいんじゃない
ねえねえ、何この話、やめましょう、なんか
楽しい
負債しか生まれない気がするんですけど
損しかしないね今の話はね、
うん、ねえ、じゃあそろそろ、じゃあちょっとまともに戻りましょうかね。じゃあ本当にあのシュタインズゲートドラマ化というね展望もありましたけれども、あの本当にあのこの番組ね、あ、番組というかあのシュタインズゲートを期待してね、 CD ドラマもめちゃめちゃ売れてるみたいなんですよ、うん、
マジですか。
そう、
嬉しいですね、
すっごいっすよ。
毎回でもあのスピンオフの話が面白いですもんね、うん、やっぱね、
面白いですよね、
お話すごいですよね、
うん、すごいなんですよ。
よ、林さん
引き込まれるよ、よ
よ
林さんみんなで言おう、よ林さん、
よ林さん、
林ちゃん、
林さん、なんか
なんで急に距離を縮めた
ちょっとほんと今日適当じゃない、かなちゃん、
林ちゃんって、
う
ん、
だってミンゴスいるからもういいやと思って
ミンゴス、
なんか私にぎやかし
ミンゴスって言うんです。
あ、ミンゴスって言うんですか？
そうなんです。
あ、
はじめましてじゃないけどミンゴスとしてははじめましてミンゴスです。
え、ミンゴスってなんですか？
あだ名なんです、自分の、自分でつけたんですけど。
自分でつけたんですか？
自分でつけちゃった。
へー、不思議な感じ。
え、まもるさんは何かあだ名が終わりになって？
あ、私はそうですね、うん、モーマーとか言われてますよね。
モーマー
基本的に
本当ですか？
はい、モーマーって言われてます。
え、マモーとかそれ系の感じの感じですか？
あのティーガーの方ですよ。
そうわかりますね、結構結構追いついてきますね。
マモミもマモミも耳ですか？
そうそうそう、あれではない
あれではないですね、
あれではないですか？
青く皮塗ってない気がしますからね。
そうですか、はい、カルチャーポカーンだね、うん、しょうがないね、後で教えてあげるね、
うん、あ、やるやら知らない
わかんないよね今ギュッとしますねこれね
ジェネレーションギャップ、
まあ、マモルくんからマーモーみたいな、あ、違う、マーモだっけ、
そう、マーモです、マーモとかいろいろですよ、うん、
じゃあ宮野さんです、
うん、宮野さんです、
花澤さんすごく距離は置くんです僕あ、
それはねしょうがないと思います、巻き込まれたくないんだと思いますよ。
結構もうご一緒する機会多いんですけど、うんうん、で結構お話しさせてもらってるんですけど、うん、もう一向に宮野さんです ね,
ね、え、本当はなんて呼んでほしいんですか？
それはもう、うん、もう思い切って守るって、ね、それはね、そりゃそうですよ、やっぱそう言ってもらいたいですよね、そう、花澤さんに。
あ、もうね、花澤香菜はね、そういう風な振りがあった時に何でも答えちゃう芸人気質があるんですよね。ねえ、香菜ちゃん、
守る
誰ですか、おばあちゃんなんで、なんでうちのおばあちゃんをいたこみたいに下ろしたんですか、びっくりしちゃった、もうおばあちゃんってなっちゃう、梅干し美味しいねみたいな話しかけそうになっちゃった、 おばあちゃんのつけた梅干し食べたいねみたいな、
宮野さんですね、
宮野さんは宮野さんでしょうね、うん、
本当ですね、いやでも本当に話もね尽きないですけれども、は
い
は
い、
やっぱね、
何も話してない何もしたいのこと話してないね、
話しましたよね、
かなり、いやドラマ化で宮野さんがポロリをするっていうそのスクープが取れたんでよかったと思います。
宮野のポロリが、
宮野のポロリ周り
を。なるほどね、スクープですよね。
かなりのね。どうしたのかな、ダークになってるぞ。
大丈夫ですか。全然ですよ、全然。
前を見て歩こう。
はい、時間大丈夫かなと思って、
ね、急に、ね、急に現実主義
者、急に大人にな
って。そうですね、じゃあもうあの本当に、ね、宮野さんをお迎えしてね、あの、はい、残念ながらお時間となってしまいましたので、
早いですね、
まだまだね聞きたいことがたくさんありますので。
あ、じゃあいいですよ、聞いて。
またうん、あのそろそろ時間なんだ。この後いろいろ撮らなきゃいけないものもたくさんあるんだよね。このまま話してると本当に終わらない気がする。
すいません、
全然終わんないと
思う。楽しいね。宮野さんの時間さえあればさ、未来ガジェットも3人でずっと延々やればいいのに。
3人でやればいいじゃないですか。
ねえ、
ね、
お、やっちゃう、
やっちゃう、
妄想の中で
全部想像の中で、
そう、花澤香菜の妄想の中でみたいな。
あ、いいんですか。
いいよ、
宮野さんいろいろしていいんですか、
う
ん、
いいよ。
そうか、
怖いよ。
いや、悪くないね。
悪くない。
宮野さんいろいろしてる
そこに反応するな。結構中二病の気あるじゃないですか。
そう、あの下着のね台本読んでから、うん、あの、うん、そういう言葉を言うのが好きになってきちゃって、うん、
あ、わかります。私もだが断るとか普通に言っちゃう。いや、そんなこんなでね、はい、結構私たちに影響も与えてるシュタインズゲートですが、じゃあ最後になりますが、うん、じゃあまずは、かなちゃんからこのラジオ聞いてくれてるみんなに一言。
え、そうなんだ。
そりゃそうだろう。
すげーフランク。
前後はキャラでやってんだから。
すげーフランク。
そうですよね。なんか、うん、あれですよね、うん、シュタインズゲート応援してくださいね、
うん、軽いなー。
いやー、応援しちゃうと思うな。でも、うん、
キュンキュン言うとき、キュンキュン言うとき、
キュンキュン、うん、あー、なんだっけそれ、
キュンキュンって、
キュンキュン、うん、なんだっけそれ、萌え、
萌え萌えキュン、
萌え萌えキュンだ。萌え萌えキュンの花澤香菜バージョン3219。
え、萌え萌えキュン。
お、これは消しからん。
これは消しからんな。後でちょっと説教だ。
本当の意味で消しからん。
本当ですね、反省してください。
なんか青いなんか丸い物体が見えたもんね、うん、若干
若干ね、危険な感じがしましたね。
宮野さん閉めてください、
うんうん、もう宮野さんが閉めていいんですか、
うんうん、じゃあ最後ビシッと
ビシッとの時に肘がバキってなってますけど大丈夫ですか。
関節全部なるんですよ。関節全部なるんですよ。お前帰るかなこれ。ごめんなさい、本当にバキって言っちゃった。
はい、いやどうもね、オカリン役の宮野桃ですけども、やっとねこうやって皆さんとこうやってねお話もできるし、しかも今ちょうどね、あの下着がめっちゃ盛り上がってる最中なの で、
ね、
そういうタイミングでねこうやっていろいろお話しさせていただいて本当に嬉しく思いました。これからもねこういう機会が増えるんじゃないかななんて思っております。どんどんね下着の世界は広がっていますので、皆さん今後とも、応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、
君のセリフだよ。
え、なんだっけ、うん、あ、ではでは今日は宮野さんも一緒に D メールを送信して元の世界線に戻したいと思います。
じゃあ3人で思ってる、本当に戻ってほしいと思ってる。
すげーハキハキ喋るの、
はい、戻んないと、だって時間だもん。
そうだね、
いきますよ、3人でメール送信いきますよ、
はいはいはい、
それでは、せーの、
メール送信。
台本だとすげーハキハキ喋る
でしょ。
新未来ガジェット電波局とは何だったのか。岡部、ちょっとそこに座れ。
なぜ説教モードになってるんだ。
ついさっき己がやろうとしたことを忘れたとは言わさんぞ。
目が怖いな。ついに本性を現したか、女子兼女子よ。
は？
黙ります。
一つ聞かせて。このラジオ番組のテーマは確か世界に混沌をもたらすためだったわよね。
いかにも。
でもあんたの出すカンペからはそういうテーマ性や論理性はこれっぽっちも感じなかった。必然性ゼロだった。
どっちかっていうとクリスちゃんをいじって反応を楽しむためのカンペばっかりだったね。
おい、マユリ、今はクリスティーナを挑発するような真似はよせ。
ああ、クリスちゃん、クリスちゃん、ジューシー唐揚げ食べる？
マユリ、あなたも岡部にいいように利用されてるっていうことにいい加減気づきなさい。
うん、じゃあクリスちゃんはもうラジオはやりたくないのかな。
やるなら岡部一人でやればいいのよ。
確かに、
最初はそれも考えた。だがダメなんだ。俺一人で喋り続ける番組構成を頭の中でシミュレーションしてみたが、ダメだったんだ。
中二病発言が鬱陶しいからですね。わかります。
俺の話の内容が高度すぎて誰もついてこないんだ。
ワロス、あんたと話してると頭がクラクラする。もうラジオを続けるのは諦めるべき。
いや、俺は続ける。続けなければならない。
お金のために？
ああ、じゃなくて世界に混沌をもたらすためだ。
今回でさえこんなにグダグダなのに。
いいか二人とも、旧未来ガジェット電波局において、お前たちはリスナーの心をこれっぽっちもつかめなかった。どうしてそうなったのかについてこれから真剣に議論していこう。そして最高のラジオ番組を目指していこうじゃないか。
無駄よ、結論は出ている。
未来ガジェット3号さんがうまく動かなかったから、
すべて岡部の悪ふざけのせいよ。
このフォーインキョーマには夢がある。
聞けと言うに。
渋谷スペイン坂の FM スタジオで公開録音、これぞラジオ番組の最終到達地点だ。
それって武道館的なものなのかな。すごいね。
ロードトゥスペイン坂というわけだ。絶対に負けられない戦いがそこにはある。二人とも俺についてこい。
あれはねえよ。まゆり、今すぐ閉めて。
お相手はまゆしーとクリスちゃん、それとオカリンでした。次はスペイン坂で会おうね。
だからないってば。
トゥットゥル
ー。出演は牧瀬クリス役今井あさみと、
椎名まゆり役花澤香菜、そして
岡部凛太郎役宮野守でした。